はい、続いて ② の話題としまして、中国の不動産大手が社債不履行ということで、これまで去年はね、よくこの新聞解説ながら劇でも恒大グループ、恒成の恒に大きい恒大グループ、エバーグランデ、こちらのね、デフォルト絡みの話、不動産大手としてっていうのをいろいろと話をしてきましたけれども、今回ですね、それとは別の、もう一個の不動産大手グループ、シーマオグループ、世の中の世に茂る、世の中が茂っているっていう風に漢字書いてね、シーマオという不動産大手あるんですけれども、こちらデフォルト債務不履行に陥ったということで、7月3日に満期が到来したアメリカドル建ての債券、10億ドル、約1350億円ですね。こちらの元金と利払い、どちらも元利金を支払えなかったということで、アメリカドル債市場での中国企業の信用不安、いろいろと拡大をしているという状況になっています。今回シーモア、デフォルトに至った経緯を説明した開示の中で、2021年下期以降、不動産市況の変調に新型コロナウイルスの感染拡大が加わり、販売減少が鮮明になっているということで、不動産市況の悪化、こちらがね、非常に大きくなっているということです。特にね、2021年下期以降ですね、今年2022年秋の、共産党大会、5年に一度の共産党大会に向けて、新型コロナ対策、そしてその後の経済対策どうしていくのかということで、去年、下期の後半ぐらいからですね、中国、習近平指導部、いろんな経済に対する統制強めています。一番有名なところだとね、やっぱ IT 関係、IT 企業に対する締め付けっていうもの、情報をね、国外に持ち出すんじゃないとか、そういったところに対する締め付けが非常に強くなっていて、DD とかね、せっかくニューヨーク市場に去年の6月かな、上場したんだけれども、あっという間に上場をやっぱやめますっていう方向に今現在転換しているとか、アリババ集団のアントとか、その金融子会社についての締め付け、こういったものに対しても IT 企業関係の統制をね、強めていると。で、その他、強めている統制として、やっぱり子供が一人っ子政策ずっと続けてきて、さらに経済発展、格差が広がっているということで、日本とか以上のハイスピードで少子高齢化が進むというふうに見られています、中国。どうやって子供の数増やしていくかというところで、子供にかかる費用、やっぱり住宅費用とか、教育費用、このあたりについて、国家として統制をかけていかなければいけないということから、一つ、その学習塾とかね、こういったところをについてのいろんな規制、というものが入っていき、勉強っていうものはね、その営利的にやってはいけないというようなところに舵を切って、みんなに平等にね、教育機会を設けられるようにしようとか、まあ、そういったところを強めていて、もう一個が、不動産ですよね。今日話題にしている。不動産っていうものも、やっぱり一人で住む分にはワンルームでも、四畳半、四畳半でも、まあ別に一人で住む、寝に帰ってくるだけとかだったらね、別に大丈夫ですけれども、その四畳半の、狭いシングルベッドでですね、夫婦となり、そして子供も生まれと、そういうのはなかなか厳しい。で、生活水準が上がっていくと、昔はね、子供部屋なんてなくてもとか、一家でね、一部屋でみんなで住むというところでもよかったのが、だんだんみんな生活水準が上がっていき、一人の部屋が欲しいなとか、子供ができたらやっぱり、子供部屋用意してあげたいなとか、そういう風になっていくわけですよね。そうすると、一般的に日本の感覚でいくと、夫婦の寝室と子供部屋、そしてリビングみたいなね、まあ、こんな構成にしたいよね、一人っ子だった。で、子供二人だったら、まあ、その一部屋にね、二段ベッドとか入れてとかでも当然いいんだけど、もし可能であれば、一部屋ずつね、子供部屋用意してあげたいなとか、まあ、そういった思いが生まれるわけです。なので、家族を増やしていく、家族を、大きくしていくっていうことを考えると、やっぱり不動産というもの、こちらがね、お買い得というか、お求めやすくしなきゃいけない。しかしながら、中国経済、ぐわーっと勢いよく伸びていく過程の中で、不動産に対する値段というもの、これもね、バブルのように、日本のバブルのように、ぐわーっと大きくなっていってしまった。 そうするといくら働いても家一つ買えないのかとか、住めない、結局いや賃貸ですらそういった子供部屋をねちゃんと用意したところにも入れてあげられない、だったらもう結婚も難しい、子供を産んでも一人、産めるかどうか、二人目育てるなんて無理、こういう風になっていくので不動産市況について、統制を強めているというのは現状の中国の状況なんですね。まあ、その結果、去年からねエバーグランデとか、今年今回に入ってシーマオグループとか不動産大手、こちらのね業績が悪化してきているということで、今中国のゼロコロナ政策による都市封鎖、こちらもね追い打ちをかけて1月から5月の不動産販売額は342億元、約6800億円と前年同期比 72% 減っていたということになります。中国の調査会社によりますと、シーモアグループ、こちらね住宅販売額2021年13位ということで、まあ、大手ではあるんですけれども、負債総額4636億元と、エバーグランテ1兆7397億円と比べれば小粒ということではあるんですけれども、今後ね、中国の不動産、やっぱり中国の不動産市況、これはまずいぞというようにね、広がっていくと、まあ、どう、中国の景気全体に影響を与えていくのかということになるわけですよね。特に不動産っていうものは、中国の地方政府にとっては、中国、土地ってね、共産主義の国家として、土地っていうものは一応基本国有で、ほぼ永続的に使える借地権っていう扱いで、不動産の販売とかそういったことをやっているわけなんですが、不動産価格が上がっていくと、地方のね、その、中国の地方政府、土地いっぱい持ってるわけですから、不動産開発していくと、濡れ手で泡で、こう、お金が入ってくるっていうような状態だったわけです。まあ、その、打ち出の小槌が使えなくなってしまっているということもあり、2008年のリーマンショックの時にはね、地方政府も含めて中国が、お金を財政出動して、それで世界の景気を保った、守ったっていうような側面もあったわけですが、こういったところが使えなくなっていく、できなくなっていく。そうすると中国の成長基調というものもそろそろ歯止めが見えてくるのかどうなのか。中国ね、十何億人という巨大な世界最大の人口を持っている。そして国土面積としてもね、非常に大きい中、その経済がどういうふうになっていくのか。不動産市況の動き。当然ね、中国経済が爆発、ボンってしちゃったらですね、その大きな波、それは中国がね、震源となって日本にも大津波、大津波が押し寄せてくるということになりますので、引き続き中国経済の動向、そして、今年、秋、10月、11月頃に、10月かな、開催が予定されて、おります、中国共産党の5年に一度の党大会、こちらで、ね、どのようなメッセージとか、どんな人事になっていくのか、しっかりと見ていきたいなと思います。